刊深夜快速火曜版週刊メグ砲弾サンキューシリーズ。はい、本日代打を務めます平上優子です。そして今日も お相手はこの方です。
どうも江崎田信也門です。
よろしくお願いいたします。
です
はい、はい、今日の テーマです。
今日のテーマなんですか。
テーマです、はい、2018年流行グルメランキング発表。ズドンドンドンドンドンパフパフ。
今年なんか流行った料理とか。
あ、これまた私あのホットペッパー調べで全国の男女2075人に聞きましたっていうことで、
手っ取り早いとこから、
ね、手っ取り早いとこからですね、はい、
そうですか、
はい、まあ私ざっと見てですね、まあ、あーなん、うん、なん、わかるなっていうのもあれば、え、流行ったっけこんなのっていうのもあるわけですよね。やっぱ全国なんで、
はい、
どっちからがいいですか。
どっちでもいいです。あの
どっちでもいいですか、
はい、予習してないので分かりません。
あ、はい、ですね、じゃあ 第1位からいきますね。
はい、
第1位チーズタッカルビ。
ああ流行りましたね。
そういえば昨年からブームは継続してたらしいんですけども、今年も進化系で、なんか1位と言ってですね、で、まあ、あのテレビや YouTube レシピサイトでよく見たっていう32歳の女性の方とかですね、あと居酒屋や焼肉屋でもなどでもいろんな店でも出すようになった。
まあ簡単ですからね、作るのはね、
っていうことでですね、まだ私食べたことないんですよ、チーズタッカルビ。
ああ、まあね、そのコリアンとイタリアンの融合みたいなもんじゃないですか。まあその韓国料理にチーズと、はい、をとろかしたようなっていうことでしょ、要するに。
そうですね、
まあ、一応あのそれが正しいものかどうか知らないですけど、売ってるやつは買って、作ってきましたけどね、作って食べましたけど、ね、
あ、なんかチーズの伸びが半端ないらしいですね。
まあなんか
ビヨヨンって伸びるらしいですけど、味付け的にはやっぱ向こうの味なんでしょうね。
いやでもキムチとか、コチュジャンとかがやっぱり効くので、甘辛い。
甘辛い、なるほどね。
でそれでも好きな方は
可愛いけどってことですね、
私はあんまりちょっともういいやっていう、
もう一回食べればいいかなって感じですかね。
思いましたね。
あ、まだ私食べてないんで、まだ、まあこれがねまだ来年まで続くなら食べてみようかな。
韓国のね辛いやつだったらもうそれはもうそっちの方がよくて、チーズ食いたじゃイタリアンを食った方がいいなと私なんか思ってしまったので。
確かにね、混ぜることではないかなって、ね、まあまあ、バラバラに単品で食べればいいかなって感じですね、
まあまああれはほらあの要するにあれでしょ、インスタ映えっていうとこから来たんでしょ。
まあまあまあ、まあ、確かにね、それも映えるでしょ、見た目伸びるからですね、はい、じゃあ続いては第2位
透明ドリンク。
なんて
透明ドリンク。
透明ドリンク、
はい、
あ、
だからね、味付け
コーラとかね、
そう
透明なのが出ましたね。
そうです、多彩な商品展開。まあね、水
でも売れた。
いや、まあまあ、そこ売れると売れないは別として、
あっという間に消えなかった。
まあまあまあまあまあまあまあ、
コーラの透明のってまだ売ってる
よね。まあまあまあまあ、売ってますよ、自販機とかでまだ見ますよ。
あ、そう、
はい、
あ、
だけどね、あのコーヒーとか、
はい、
まあヨーグルトとかは昔からありましたけどね。
サントリーがね、あのヨーグリーナとかね。
そうですそうです。
あとあのなんか今紅茶のやつとかあるじゃないですか。
ああ、まあ今年になってなんか本当に種類が一気に増えましたよね、いろんなの。前はほらね、いろいろっていうかちょっとずつ出てたんですけど。
あれよくわからないけど、透明にする意味ってのどこ何がある
んですか。なんかですね、会社の中でなんかやっぱりその色付きのものをなんか飲んでるとなんかお子ちゃまっぽく見えるらしいっていう、その見た目とかもあるらしいですよコーラ飲んでるとか、なんかほら
と言ったってボトルがそういうボトルだから、
だから色が見えるじゃないですか。だからあ、コーヒー飲んでるなとか、ほらカンカンとかだったら見えないからあれでしょうけど、ペットボトルのやつってやっぱ中が見えちゃうじゃないですか。
なんかどういうマーケティングなんだろうね。
知らないです、
本当に。それあの市場調査を本当にやって、本当にそういう需要が見込まれると思ったのかしら。
いや見込まないとかなもんじゃないですか。だってもう消えてるものはすぐ消えてますしね。
あなた初期投資どれだけかかると思ってんの、そういうの作るのに。
いやだってもうほら
何億ってかかるんだよ。
まあ、いやほらそれ有名なとこばっかじゃないですか会社が。
いや有名なところって言ったって、うん、それこけたら相当な失敗会社
かかる。まあ、でもやっぱほらみんなねこぞってほらみんな伊勢にやっちゃったからまあいい
じゃん。いや俺ちょっと気になるわ。俺本寸法で取材したくなっちゃう俺。
まあですね。
どういうメカニズムでそれがあの倫理が通ったのかっていうのが。
ああそうそう、見た目がね水だからね職場でも飲みやすいとかですね、そういう意見もあるそうですよ。
は
あ。まあ。
まあだからビールテイストの。
あ、そうそう、アルコールも出たですもんね。
サントリーのね。
そう、
あれはうちの冷蔵庫にいつも冷えてんだけど。
ね
え、なんか、あれは別に俺透明だからとかじゃなくて。なんか意外と味が好きなんだ。
あ、味がね。あ、それならね別にそれで。
別に色がついてても全然構わないんだけど。
それでいいと思うんですけどね。はい、はい、第3位。チョコミント。
あのいちいち変な声にしなくてもいいと思いますよ。
チョコミント。
チョコミントって流行ったんですか。
なんか流行った。ここでは3位です。
チョコミントが流行ったっていうより全然私日常的にチョコミントのアイスとか買うけど、
はい、
別になんか流行りすたりをこう意識はしなかったですね。
なんかですねチョコミントスイーツの世論調査でですね今年買ったチョコミントスイーツは第1位アイスまあアイスになりますね。
大体アイスでしょう。
2位クッキー。
クッキーするでしょうね。
3位大福なんかあったですね。よく分かんない
いやそれどういうあの調査なのそれ。
いやね製菓メーカーまあコンビニとかでもなんか出たんでしょうかね。なんか私もよくわかんない。でも私チョコミント嫌いなんで。
ああそうですか。
チョコミント好きでしたよね。
師匠ね。好きだから買ってんですよ。
好きでしたもんね。
好きですよ。昔から好きです。で、ミントが好きなんですから私。
あ、ミントがね。
だから飯にミントの葉っぱ乗せて食えるんですから私。ミント飯食える男ですから私は。
ね。
はい。
まあですね。はい。次第4位。強炭酸水。
普通に言ってください。
強炭酸水
はい、まあ、
強めの炭酸水ですかね、
まあそれは流行るとは思ってました
ね。もうほんと続々ね、
数年前に流行ったあの弱めの炭酸弱炭酸水の、
はい、
あの弱炭酸系っていうんですか、
あ
がそのなんか気の抜けたようなのが流行った時に、
はい、
なんだこれはと思ってて、
はい、
それの逆襲は必ずあるだろうなと思ってたんで、
そうね、
私は炭酸きつめの方が好きなので、
はい、でも確かにいろいろ出ましたもんね。ウィルキンソン炭酸のね、あのストロングザ炭酸
そんなのも読めないの。
あ、ちょっと今引っかかったんです。
あ、
なんかねそういうのが出たっていうこと。
いや、なんかドライとか出ましたよ。
まあまあね、
だからフレーバーがついてるレモン味、レモン風味とか、
あ、
じゃあドライっていうのは気になったんですけどね。
ドライね。
ええ、そしたらなんかそういうお酒を割るとシャープな感じがするっていう、はいはいはい、そういうのも、
はいはい、ええ、はい。その次第5位タピオカ。
タピオカって昔から
まあありますけど、まあ潰れてないですもんねタピオカのね。ね、店ってね、まだ未だにありますよね。あのタピオカの何でしたっけ名前。
タピキングみたいな。
そうです
タピキングだって。
タピキングですかね。
よくわかんないですけど、
あれ全国なんですか。
前のあの大江のあの神社の横にあったのはすぐなくなっちゃいました。
まあね、これタピオカだからもう数年前からあの高まった台湾人気を受け急増した台湾スイーツや台湾のお茶の日本進出をきっかけに1990年代以来のタピオカブームが勃発。
そこのあの東海大のキャンパスでも毎日のようにタピオカ屋が来てるね。
結局タピオカって何ですか。
タピオカってそのほらあのでんぷんのりでできた
であの人工で作ってるんですよ。
わらび餅のようなものやん。
それ人工で作ってるんでしょ。
もちろん
結局そうですもんね、
はい、なんキャッサバ芋かなんか
で作った。あの素晴らしい
でんぷんでしょ。
おうのタピオカの原料はキャッサバという芋の一種、キャッサバから製造したでんぷんに水を溶いて加熱し、粒状に加工して作られる。
だからわらび餅
だって。確かに本当ですね、
だから対抗してあのわらび餅ドリンクをあの を出せばいいんですよ。
わらび餅じゃあわらび餅はあんな小さくすればいいってことですか。
まあもちろん本当の
でっかいだったらひんのんならあれする
もん。ひんのむって言うな。
なんでいかんですか。
飲んで、はい、喉を詰まらせてはいけないということを言いたいわけでしょ。
そうですそうです。
ひんのむって言うな。
あ、言うですよね。
そう、
あ、熊本弁。
それもう、はい、日本の山猿。
あ、すいません。はい、その次第6位ほうじ茶スイーツ。
ほうじ茶、
ほうじ茶ね。
あ、無理やり流行らせたみたいですね。なんか、
そうですね。
ラテとかね。
あ、そうですね。
ほうじ茶ラテとかなんかあるじゃん。気持ち悪い。吐くぜ俺。絶対吐く俺。
そうね。
なんか俺、ま、ほうじ茶はほうじ茶で飲みたいね俺は。
あ、でも確かにあの抹茶ほどなんかあのきつくないけど、ほう、なんかなんていうんですかね、柔らかしい味ですよね。
柔らかしいという日本語があるかわからないですけど、
なんか、なんか、とげとげしくないですよね。
まあほらそのね、ほうじているからそれだけその香ばしさが増しているので、
うん、
ちょっと普通のお茶のそのあのグリーングリーンしたものとは違うので、
ちょっと違いますよね。
だからあのそういうあの乳製品とは確かに合うと思います。
うん、
はい、でも飲みたくないです。
飲みたくないです。
飲みたくないです。
第7位ロールアイス、知ってます？ロールアイス
知ってますよ。鉄板冷えて
る。あ、そうですそうです、あのそうです、よく知ってますね。
ヘラでこそげて丸めるやつでしょ。
そうですそうです。
当たり前、当たぼうよそれで。知ってるよな俺って。誰で通ってんだい。え、
これなんで流行ったんですかね。
そう見た、だからもうインスタ、インスタ、インスタ。
もう。でも熊本でもね、なんか店来てね。
写真に撮れるなら何でもよかった
い。よかったいですか。もう。だって味は一緒ですもんね。
まあ一緒かどうか知ら
ない。アイスをただね、形を変えてるだけでしょ。
まあまあうまいかどうか。でもあの、
やっぱ見栄え度が 120%。
ああ、家庭でも作るところで作れるよ。
まあ確かにね。でも、ああ、そうか。冷たい鉄板がないと無理ですよね。
でだ鉄板をさ、鉄の塊をどっかで調達してきて、
だけほら
四五日冷凍庫でギンギンに冷やしとけば、
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、そうですね、
いけるよ
確かにね。はい。第8位高アルコールビールっていうんですか。
はい、 9% とかね。
あ、そうですそうですそうです、そうです。一本で満足できる手軽さが男性陣に支持されて、
それはほらあのまあビールだけじゃなくて、
うん、
その缶チューハイとか、
あ、そうそう、ストロング系チューハイとかですね、人気の影響を受けて登場したと
思われる。まあ、あれでおそらくアルチューが山のように増えたと思いますよ。
あ、そうですか。そうなんですね。おー、
だって今まではほら 4-5% だったわけじゃないですか、
はいはいはい、
それの大体もう、まあ、倍まではいかないけど、
はい、
それに近いような感じで、で飲み口はほぼ変わらずに、
確かにガツンガツンときますよね。ちょっと高いとですね。
だから今まで普通に3本ぐらい飲んでね、
2、あ、日本手が進んでたやつが、
ね、うん、あ、で同じように飲んでたらもうそれはもう、
そうか、うわーってきますよね。
あ、で晩酌で一缶だけとかって思っていても、言ってみればアルコール的には倍近くの量を摂取するわけだから、
確かにね、
だから確かにね、いかがなものかと思うけどね。
あ、
俺、
そうね、
俺は買わないよあんまり。
まあね、コスパ、
強いやつは
コスパと飲み応えを考えるとやっぱこっちの方がいいんですかね。
一番いいのはあのこう焼酎と炭酸
を、まあまあまあ、それほらめんどくさいじゃないですか。
いや、俺はもうそれが楽しみで、
気軽にほら一本で進めるって
。そば&ソーダ、
あ、それはあったね、ほらね、それはもう別の話
で。あ、そうですか。
はい、
運かい、私はね、
はい、第9位食パンです。
はい、
食パン、
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 はい、
食パン、
はい、
そうです。まあ、
はい、
まあ、
食パンは何の略。
食パンは
何の略。
食事
パン、
うん、
はあ、
あ、違う
違う、
食パン何の略ですか。
主食用パンです。
ああ、なるほどね、
はい、
あ、そうか、ご飯と一緒ってことですね。
はい、
はい、まあブームの火付け役である野上、あれ全国なんですね、野上って食パン。
知らないよね。
あ、本当ですか。
俺パン買わないから。
2013年にオープンして以来、今では全国各地食パン専門店が話題。滑らかな舌触りや口に入れて、入れてすぐ感じる甘みなど、生のまま美味しく食べられる手軽さもブームの形成に一役買ったかもって言われてて、私野上って食べたことあんのかな。あんのかもしれないですけど、
すいません、
食パン、生食パン結構しますもんね、
はい、
結構大きさですね、でも私は神戸の安食が好きです、
はい、よかったですね、
はい、はい、はい、じゃあ最後です、
はい、
ラクレットチーズ、
あ、
目の前で
流行ったのそれが。
いやだってここね、まあ、うん、まあほら、うん、動画映え、やっぱり動画映え、
あ
ラグジュアリー、何ですかラグジュアリー。
ラグジュアリーですよ。
プラスその動画映えで流行の方程式。今やテレビやネット SNS でチーズを豪快にかける様子を見ない日はないと言っても過言ではない。見ない日ありますよね。
はい。見ない日のが
確かに、なんかほらあの、はい、ラクレットあれ溶かして、はい、ほらなんか野菜とかにかけてる感じは、
はい、
うまいですよね。うまそうですよね。
まあそれはほらハイジがよくや
ってる。あれ溶かしてましたっけハイジって。
暖炉にこうチーズをくべてとろっとしたやつを黒パンに乗せて食べてたし。
あれは乗せてたんですね。つけて食べるんじゃなくて乗せてたんですね、はいはい、
そうです。
ああそうね、まあ、まあこういう、はい、今の中でどれが印象的でしたか。
一つも
あら師匠の中での食べた飲んだりしたことはあったでしょ。その高アルコールビールもそうだし、
特に
強炭酸水もそうでしょ。
おいや別に強炭酸水は今までなかったわけじゃないんですよ、
はいはい、
前からあったんで俺選んで買ってたですからね。
あ、うん、まあまあ、
でチーズをとろりとしてかけるなんてのは年中やってますし、ね、
あれ高いんですもんね。あのチーズラクレット、
そらそらラクレット、
あの半分
そらそら、
ね、
そらそうですよ、
ですよ ね、
そうですね。一般家庭ではなかなかしません。
なかなかね、やっぱね、やっぱ店でないと食べれない感じですよね。
まあその気になれば家でも食えますけどね。それにあれをその温める道具もいりますからね。
そうですね。
普通のガスコンロだと難しい、ね、難しいと思いますよ。
はい。いや今日ね、はい。
いや本当に参考になった。
あすいません。
素晴らしい、
はい、ありがとうございました。
サンキューシリーズ最後の回がこれですか。
あそうです。
これでした。
あ最後でした。
最後です。
最後でした。
来週、
はい、
なんとですね、
はい、
ピナツボめぐみが、
はい、
戻ってまいります。はい、18日放送分ですかね。
18日放送分ですね、
ついにあのこの長きに及んだ。
そうですね、どれぐらいでしたっけ。半年以上、
半年以上は行ったでしょ。
そうですね、
5月ぐらいからだったと思いますので、
そうですね、半年以上ですね、皆さんね、
で、2週連続でピナメグスペシャルをお送りして、
はい、
だから12月18日火曜日、
ね、
火曜日で、メグホーダーの最終回になります。
まあまあまあね、それはその時でね、
で番組は一回あのリセットなんですけど、はい、あのピナツボめぐみは別にいますんで、
はい、
で、
ね、
という、
はい、お知らせでございました。
長かったですね、
はい、長かったですね、皆さんね、はい、お待たせいたしました。
ということでございます、
はい、では、はい、ここから明日は誰の誕生日何の日をお送りいたします。はい、明日12月12日お誕生日の方は1944年生まれ、歌手の船木和夫さん。1970年生まれ、女優のジェニファー・コネリーさん。1982年生まれ、女優の加藤愛さんです。そして明日お誕生日を迎える皆様方、おめでとうございます。はい、そして明日は何の日でしょう。まずはバッテリーの日。日本蓄電池工業、現在の電池工業会が1985年、昭和60年にカーバッテリーの日として制定しております。1991年平成3年に、カーバッテリーからバッテリーの日と名称を変更しました。野球のバッテリーの守備位置が数字で1、2と表されることから由来されております。続いては漢字の日。日本漢字能力検定協会、漢検が、1995年平成7年に制定しております。いい字、いい字、いい一文字の語呂合わせでございます。そこでなん
か、いや、いい字、一字だと思
います。いい一字ですね、はい、人も、まあ、いや、
はい、
あとはダズンローズデーです。はい、今日であのね、サンキューシリーズ終わりまして、来週はめぐちゃんが登場します。皆さんお楽しみくださいませ。それではおやすみなさい。